トコーナー文章を受けてます。はい。では、こんにちは。
こんにちは。
じゃあ、
は
い、まだおはようございます。
お名前は、
上田和義と申します。
はい。はい、で、和義が、ま、平和の輪に理由の上とか、和優くんとか。はい。で、誰が気をつけたの？
あ、これはですね、うん、メキシコからスペイン語圏、まあ、旅行をずっと北米、中米、南米としてまして、
はいはい、
で、スペイン語圏にメキシコからなるんですけれども、うん、スペイン語にザジズレゾがないんですよね。Z の段が全部サシスセソになっちゃうんですよ。
はいはい、
で、
はいはいね、
で数はカスになっちゃうんですよね。で、まあ、メキシコに入ってそのもう英語ももちろん通じないし、うん、でスペイン語一色になっちゃったんですけどね、うん、でじゃあこれはこれからまあ中米国境をたくさん越えていくのにね、
うん、
スペイン語勉強せにはいかんと思って、
うん、
でまあグアテマラっていうメキシコの南の国で、
はい、
学校に通ったんですよ、
はいはいはい、
マンツーマンで教えてくれるんですよね、で、うん、随分安いっていうことで、
うん、
学校通ったんですけど、先生が、うん、そのマンツーマンでやってるのに僕の名前を言えないんですよ。
なるほど。
でカスになっちゃうんですよね。カズって言ってもカドゥとかなっちゃうんですよ。でどう書くんだって言うから、その、うん、KAZU って書くと、うん、これはカスだと、お前はカスだと言うわけですよ。でまあ悪気はなく言うわけですけど、うん、こっちはね、まあ、カスカス言われるのはちょっと、うん、ねあれなんで、で上田っていう名字で読まれるのも、うん、まあちょっと他人行儀なんで、うん、でじゃあ僕の名前をね、音読みすると和優になるんで、和優、うん、ならどうだって言ったら、うん、あ和優なら言えると、
あ
でそこからもうラテンアメリカではずっと
和優で
その外国の人たちには和優と呼んでくれという感じでずっとでまあ親しくなった日本人の人にもその後はもう和優っていうことで未だに和優っていう。
いきなりそういう風に話が始まっちゃったけど、年齢は
36歳イノシシ年
です。あ、おめでとう。イノシシ年は結構成功するんですよ。日本はどちらでしたっけ？
日本は千葉県で、育ちました。
千葉県で、ね、
生まれたのは埼玉県なんですけど、4歳から千葉で、
うんうんうん、
育ちまして、
はいはいはい、で日本での経歴はどんな感じなの？
ですね、うん、経歴まあそうですね、高校まで千葉で出まして、
うん、
それで大学にね行きたかったんですけどね、
うん、
なかなかちょっとお金の工面ができなくてですね、
はいはい、
で新聞配達の専売所おじさんがやってまして、
うん、
でそこで新聞配達なんかをしながら、
うん、
小学生としてね、新聞、うん、学生奨学金をもらって大学に行こうと思ってたんですが、
うん、
まあ当時遊びたい盛りでですね、うん、まあ16でバイクの免許取って、18で車の免許取って、
はいはい、
でまあ車もバイクも欲しくって持ってて、でまあ遊び狂ってたわけですよ。
へえ、不良だったの？
いやそうではなくて、あの頃はでもアルバイト掛け持ちして、本当ね丸一日朝から夜中まで働いて、さらにその後遊んでっていうことができたんですよね。
高校生の時？
いや、高校卒業してからですね。だから19、20歳とか、21ぐらいまでは、自分でもびっくりするぐらい、
寝ずに働いて遊んだ。
寝ずに働いて遊んでましたね。
で、
あの頃はバブルの頃だったので、
はいはいはい、
アルバイトしつつも結構時給が良かったんですよね。
良かったね。
それで、まあ車だのバイクだの買って、
どんなバイトしたの？
ですね、例えばその新聞配達はね、高校3年生の時も高校1年生の時にまず10ヶ月ぐらいやってたんですよね、
うん、
で一旦それで辞めまして、
はい、
でまあおじさんにね1年はやるよって言って、
うん、
そう5月ぐらいから始めて、
うん、
まあ2年生になるまでやってたんですよね、うん、でもあの時はね本当に自分でお金を稼いで、
うん、
自分で好きに使えるっていうことでね、
うん、
すごく嬉しかったんですけど、
うん、
まあ部活もやってたんでバスケットボールやってたんですよね、高校生の時は。でもうまた話はどんどん飛ぶんですけど、
うん、
高校1年生の時は、うん、本当に朝3時とか3時半に起きて、うん、新聞配達して、
うん、
で朝ごはんを食べて高校に行って、
うん、
まあ授業中寝たりとかしてたんですけど、
うん、
で部活を夕方やって、
うん、
でまあ夜は8時ぐらいに寝ちゃうんですよ、うん、で、うん、それでまた3時とか3時半に起きて新聞配達をしてっていうね、うん、日々だったんですよね。
偉いじゃん。
で高1の時が一番成績が良かったんですよ、それでなぜか、
はいはい、うん、
で 高一で、まあ、新聞配達は一旦辞めて、うん、で、まあ、部活を結構一生懸命やってたんですけどね、
はいはい、
その後は、
うん、
で3年生になった時に、うん、まあ、あの大学に行きたかったんですけど理系でして僕、うん、あの、まあ、10クラスぐらいあったんですけど、
うん、
あの最初の2クラス A 組 B 組は理系だったんですよね、
はいはい、
で僕は B 組で、うん、あの大学行きたいなっていうのがあったんですけど、
うん、
あのまた3年生の時にねちょっとおじさんに人がいないから新聞配達やってくれって言われて勇敢だけでいいからやってくれって言われて、うん、いや俺受験したいんだけどなと思いながら、
うん、
でまあちょっと おじさんには散々お世話になってたので断れなくて、
うん、
でやってたんですよね、うん、で現役で一応一箇所大学受けたんですけど、うん、まあ物の見事に落ちまして、
はいはい、
でまあ浪人だとかって言って、うん、まあクラスのやつらもねなんか高望みしてるやつが多くて、
うん、
自分の実力以上の大学に行きたいみたいなやつらが多くて、
うん、
でも3分の2ぐらいは浪人だとかって言ってて、
うん、
でまあ僕もそのまま浪人をする予定だったんですけども、うん、あの結局そうやってあの新聞配達はその後ね半年ぐらいして辞めまして卒業してから、
うん、
であのそれからガソリンスタンドと、うん、あとスパゲティ屋さんでアルバイトを始めたんですよ、うん、で朝9時から、うん、あの夕方5時半ぐらいまでだったかな、
うん、
ガソリンスタンドでアルバイトをして、
うん、
で6時から11時までスパゲティ屋っていう、
へ
ー、 でもスパゲティ屋さんはね週4回だったかな、
うん、
でガソリンスタンドは週6日とかっていう感じで、うん、まあ、毎日毎日そういう生活ではなかったんですけど、
うん、
まあそういう感じで働き狂って、
うん、
勉強どころじゃなく、
うん、
遊びながら、いや、うん、まあちょっと家にもお金を入れてたんですけどね、
はいはい、
ちょっと、で、うん、そういう感じで結局そういう生活を3年ぐらいしてたんですよ。
へえ、高校卒業してから。
高校卒業して、うん、で20歳過ぎて21の時に、うん、これではいかんと、
うん、
でもう大学もいかんのであれば、うん、もう就職せにはいかんなっていうことで、うん、で21の時に、うん、当時テクノロジービーイングっていうのがありましてね、
あーあったね、
技術者向けのね、
うん、
転職情報誌があったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、大学は行かなかったんですけど理系の道を目指したかったので、
うん、
その、雑誌で職探しをしまして、
うん、
で一社だけ受けたんですよね、
はいはい、
でそのもう僕ちょっと宇宙関係が好きでして、でそのテクノロジービーイングを見てたら、
うん、
こう衛星の写真がね、そう、うん、宇宙の写真がこうバンと載ってる会社がありまして、
うん、
でまあ、当時、20人もいないぐらいの会社だったんですけどね、
うん、
お客さんがもう某大手電機メーカーで、
はい、
そこの外注で、
うん、
で、まあ、社員募集と、
うん、
で、あ、これをやりたいなと思って、
うん、
で、まあ、家からちょっと電車で電車乗ってる時間が50分ちょっとあって、
うん、
でまあ通勤時間が全部で1時間15分ぐらいかかったんですけど、はい、まあ乗り換えはなかったんですよね電車のね、
うんうん、
で受けに行きまして、
はい、
でまあ電気電子の知識は今のところその大学とか専門学校でね、
うん、
きちんと学んでないんですけども、
うん、
やる気はあります、うん、っていう感じで、
うん、
で取ってもらえたんですよね、
へ、
すごい運が良かったんですけど、
そこでは何してたんですか。
そこでは一応そこはそういう衛星通信の地上システムの装置を作る会社だったんですよね、
うん、
その衛星を作るんじゃなくて、
うん、
その地球側ですね、
うん、
そっちのシステムを作る、
例えばシステムエンジニアになったわけ。
いや、システムエンジニアじゃないですね、
うん、
そういう装置を作るのでハードのエンジニアというか、
はいはいはい、
で、それでまあ一から電気電子をね、
うん、
勉強して、
うん、
っていう状態だったんですよね、
はいはい、そこに何年ぐらい、
そこにちょうど3年半ぐらいいましたね、
はい
はい、でうち
東京だよね、それを会社、
いや埼玉の東所沢だったんですよ、
はいはい、
で僕は千葉の市川っていうところで、
うんうんうん、
武蔵野線という田舎から田舎を結ぶ、
はい、
そうそう、隣は船橋宝典で中山競馬場で、そう、僕小学生の時は歩き遠足は中山競馬場ですからねそのぐらい近いんですよ、
はい、
まあ、関係ないですけど、遠足ですよ、で芝生でみんなで弁当食べてっていう状態だったんですけどね、
はい、
いや、それはなかったです。
ワイユ君の人生面白いからね、サクサクと話いかないと終わらなくなっちゃうから、あで、まあ、3年間サラリーマンをやって、その後いつからバイクに入っていったの、その世界一周っていうのはどういうきっかけで。
言ってなかったね、その話。
あ、そうです
ね、
まあ、
挫折、ね、世界一周挫折ライダーっていうのが今日のタイトルですからそこも聞かなきゃいけないし、
ね、長いこと言ってたんですけどね、 まあまあ、会社の人もみんな知ってるんでね、あれなんですけど、最後 そのサラリーマン生活最後の1年間っていうのは、うん、お客さんのところに出向に行ったんですよね、
はいはい、
でちょっと遠距離通勤をすることになりまして、うん、でその遠距離通勤をしてる間に、うん、当時、ある本が出まして、
うん、
バイクで行く世界一周ツーリングガイドっていうね、世界初とかって歌ってましたけどね、
うん、
要するにバイク専用 その、うん、バイクで世界一周するには、うん、どうこうっていう情報が載ってる本が出たんですよ、
うん、
でそれを手に取ってしまったんですよね、うん、ある日
何歳
で買ってしまったんですよ、
う
ん、でそれがだから23ぐらいの時かな、
はいはいはい、
でその長距離通勤の時に読んでたわけですよ、う
んうん、
だ
んだんだんだんだん
だんだんだんだんそのね、うん、外国にバイクで行きたいなっていう気持ちが膨らんできまして、
はいはい、
でその
間もバイクは乗ったりはしてた
んですか？もちろんしてました、
うん、
16歳で免許取
って、そうですね、16で免許取って、
うんうん、
で18の時にね、
うん、
九州に行ったんですよ、千葉から。
あ、
その時は友達と2人だったんですけど、
うんうん、
まあ、友達が卒業ツーリングね、高校の卒業ツーリングで九州行きたいなって言い出して、
うんうん、
そんな千葉からバイクで九州なんて行けるわけないじゃんって最初は思ってたんですけど、まあ卒業が近づくにつれそのね、
うん、
行ってみたいなっていう気になってきて、
うん、
でまあ今思えば結構むちゃくちゃなツーリングだったんですけどね、うん、寝袋しか持たず、
うん、
でテントもね、自炊道具もないまま、
うん、
2人でもう延々走り続けて、毎日毎日走り続けて、もう400キロ前後ね、
うん、
走り続けて九州の最南端まで行ったわけですよ。
へ、
畳岬っていうところがあるんですけど、
うん、
まあ、日本の端っこってどんなところかなと、
うん、
でまあ18の僕とその友達はね、
うん、
一緒にそこまで行って、
うん、
あ、ここが、まあ、沖縄とかを除けばね、
うん、
島々を除けば、
うん、
日本の端っこなんだと、
うんうん、
で断崖絶壁でしたけどね、
うん、
で日本の一番南に行くところの一番北に行きたくなってく
る、はいはいはい、
で今度は20歳の時に、
うん、
その時は一人で、うん、北海道にオートバイでまた行ったんですよね、
はいはい、
で野札布岬、本土最東端とかの宗谷岬、本土最北端って立って、
うん、
でまあ日本は結構じゃあ走ったなと思って、
うん、
まあ、本土最西端はなんか長崎県なんかにあるらしいんですけど、それは行ってないんですけどね、
うん、
でまあその後富士山も登ったりして、
うん、
まあ日本の端々と高いところも行ったんで、
次は世界だ
と、次はじゃあちょっと外国行ってみたいなと、うん、いう気持ちになりまして、
はい、
うん、23歳でバイク世界一周ツーリングガイドを
買ってしまったん で、
これで
もうこらえきれなくなって、その長距離ツーリング長距離通勤で
、うん、
もうね、
疲れちゃって
疲れちゃったっていうか、
分かる
分
かる、
うん、俺は何をやってるんだろうと思って、
うんうん、で会社をサクサクっと辞めて、
サクサクでもなかったですけど、まあ円満退社ねできまして、
うん、
まあそういう状況だったので、
で、うん、じゃ世界一周の旅に出たのは23歳の時？
いやいやいや、それからお金がなかったので、
はいはい、
2年間、うん、バイク便という仕事をして、
うん、
お金を貯めまして、
はいはいはい、
そうなんですよ、サラリーマン辞めた時点ではそんな世界一周するような資金がなかったので、
うん、
で、まあ当時もね、バイク便っていうのは儲かるらしいって聞いてたので、
うん、
でそっちの方に仕事を変えまして、
いい、
で夜勤になったんですよね。最初は普通に朝出て夕方までっていう状態だったんですけど、
うん、
途中から夜勤に変えまして、
はいはい、
でその当時はね、うん、もうかなり稼げたんですよね、バイク便っていう仕事は、
うんうんうん、
まあもちろんバイクで都内を走り回るので、
うん、
危ない仕事ではあるんですよね、
うんうんうん、
まあそういうこともあって、当時は
当時いくらぐらい稼げたの月に？
言っていいんですかね。
いやいや別に、いいでしょ、もう昔の話だから、
うん、いや一番稼いだ月は、うん、約97万円ぐらい、
はい、1ヶ月で。
ただしその代わり、
うん、
1日も休まなかったし、
うん、
日の平均の睡眠時間はもう3時間4時間、
危なかったね
っていう状態で、一番最後その月はまあ、500人ぐらいいるライダーの中で売り上げトップだったんですよね。でももっと100万以上稼いでる人もいたんですよ、他の月ではね。
だから
100万円 届かなかったんですけど、ミリオンライダーとかですね、100万円超えるとね、
そうなんです
よ、そういうミリオンライダーにはなれなかったんですけど、
あ、そういう言葉があるんだ。
でしかもその時は売り上げをトップを取ったので、うん、あの10万円のボーナスが出たんですよね。その当時は1位から10位までボーナスがミニボーナスが出て、1位と2位は10万円、うん、で3位と4位は8万円とかだったかな。そういう感じで2万円ずつ減ってって、ミニボーナスが出て、だそのボーナスを足して、まあ、約97万円だったんですけどね。で最後の日にね、その、うん、まあ、毎月、末日にまあ締めるわけなんですけど、売り上げを、うんうん、もう寝てなかったもんで、うん、居眠り運転しちゃいまして、前のトラックに突っ込んで、
やばい。
で、オートバイはもうちょっとね、前がぐちゃっていっちゃって、まあ、幸い僕は怪我がなかったんですけど、ぶつかって目が覚めたというね、ここまでやりましたよ。で、うん、そのぐらいだったんですけどね。
じゃあ、それでなんとか貯めて3年
か。そうですね。まあ、だから毎月そんな、なん、そんな90万円とか稼げたわけではなくて、でも、60万円は切らなかったと思いますね、夜勤になってからはね。すごい。
で、何歳の時に、
それがだから、24、5、6、まあ約1年半ぐらい取ったかな、でもな、うん、そのバイク便、その仕事をやってたのがね、はい、その前半年ぐらいはちょっと辞めた会社をちょっと手伝いに行ったりとかして、
はいはい、偉いね、う
ん、で、いや、ちょっと人がいないんでやってくれみたいな話で、でも社員でやるのと、うん、まあ
出た後に手伝うの
では、外注みたいな感じでやるのとでは全然違うんですよね、お金
がね、そうだ
ね、びっくりして、
うんうん、これやってらんない。
まあでもちょっとそんなに頭も良くなくて続かなくてですね、うん、でまあバイク便の方でちょっと稼ごうと思って、
でその後世界に行ったわけでしょ。
そうですね。で世界一周するぞと大口叩いて、うん、自分なりに計画を立てて、
どういう風なルートで行こうとした
の？ですね、うん、まずカナダにオートバイを送りまして、
はいはい、
でまあその当時も多かったんですよね、カナダにオートバイを送るのは、うん、っていうのはその、うん、結局日本で買ったオートバイを外国に持っていくで、うん、税関でね、その、うん、まあ、通関させなきゃいけないわけなんですけど、うん、まあその関税がかかるのを免除してくれる、うん、カルネっていう書類があるんですけど、
はいはいはい、
でそのカナダの通関が、うん、楽ちんだと。で世界一周するとなると、うん、当時はですね、うん、太平洋を越えて、うん、まあ、アメリカ大陸どっかに持っていくか、
うん、
もしくは西ルートだと大体インドにみんな送ってたんですよね、うん、でっていうのはその東南アジアとかが、うん、あとミャンマーとかも通れなかったですし、
うんうんうん、
世界一周っていうんですけれど、うん、ちょうどこう完全な世界一周っていうのはできなくて、
はいはい、
東回りで行く人は、まあ、アメリカ大陸どっか送ったら最終的にはインドから日本にバイクを送る、で逆ルートでは日本からインドにバイクを送って、
うん、
でまあ、アジアを横断してヨーロッパなりアフリカなり行って、うん、アメリカを通って、
うん、
まあ、最後カナダから日本に帰るとか、
あ、
そういう感じで、東南アジアとかはね、中国は未だにね、うんうん、一部を除いて入れないですし、
なるほどね、うん、
そういう感じで、で僕はじゃあ東から行こうと、うん、いきなりインドっていうのはきつすぎるなと思って、
あ、なるほどね、
まあ、カルチャーショックがね、うん、すごいかなっていう、でまあそういう西洋のね、うん、文化圏から入った方が入りやすいだろうっていうことで、うん、でカナダは、それは26の時ですね、
はいはい、行って。
でオートバイを送って、うん、で僕は後からそうオートバイ船で送って、うん、僕は飛行機で飛んで、
うん、でカナダから26歳からずっと降りてって、そうです
ね、バイク受け取る時もちょっとトラブルがあったんですけど、まあ何とか受け取って、うん、
はい、
で受け取ったらアラスカとか行く人は多いんですけど、僕はちょっと、うん、世界一周早回り、当時1年2、3ヶ月で世界一周してやろうなんていうことを言ってまして、そんなのはね厳しいんですけど、
うん、
まあ、やってやれないことはないと思うんですけど、
うん、
欲張らなければね、
はいはい、う
ん、だけどちょっとものすごい急ぎ旅になるなっていうのはあったんですけど、その当時はやるつもりでいたんですよ、
うん、
でだからアラスカは行かずにすぐバンクーバーっていうね、ところにカナダのバンクーバーに送って、はいはい、すぐアメリカに入って、
うん、
でアメリカ西側のちょっと国立公園巡り、
はいはいはい、
そこからもう脱線してたんですけど、
まあ、
する予定なかったんですけど
はい、はい、
カナダでちょっとバイクの受け取りトラブってる間に、
うん、
そのいろいろ本を読んでたら、うん、そのアメリカの西側の国立公園がね、
うん、
面白そうだ、綺麗だと、
うんうん、
で
寄せ見てね、
ちょっとこう寄せ見ては行かなかったんですけど、ちょうどこう西海岸をずっと南下してって、
うん、
でロスぐらいからラスベガス の方面に行ってこうぐるーっと円をね、うん、あの時計回りに回って最後サンディエゴの方に戻っていくという、あのちょうど円を描いて国立公園巡りができるルートがあるんですよね。まあ人それぞれいろいろこう国立公園を選べるんですけど、グランドサークルって呼ばれるんですけどね、それを大体あのだからアメリカ全部で2週間ぐらいだったかな。でそういう国立公園を巡って、まあでもこれは大正解で、もう本当に素晴らしい景色に会えてよかったんですけどね。でサンディエゴからティファナっていうルートを通ってメキシコに入りまして、
はい、
でまあ当時英語も大してできなくて、でスペイン語なんていうのも、まあ、一応日本でこうテキストとか買ってきて、ちょっとは勉強したつもりだったんですけど、
はい、
まあ全然わかんないわけですよスペイン語が、
うん、
でもうティファナに入った時は、しかもティファナは国境だから多少英語が通じるかなと思ったら全然もう通じなくって、
メキシコ、
うん、両替屋さん行ってね、うん、あの英語でその両替したいんだけどって言うんですけど、わかんないんですよ全然、
はいはいはい、
あんた国境の両替屋さんでね、
うん、
なんで英語通じないのと、
うん、
びっくりしたんですけどね、うん、でまあ、あのその時はね結局、まあ、安モーテルにね一人で泊まったんですけど、
うん、
いや俺とんでもないとこ来ちゃったなと思って、
うん、
すごいカルチャーショックを受けて、
うんうん、
これから大丈夫なんだろうかと、
はいはいはい、
思いながら
ずっとこれからスペイン語圏を回るわけだ
もんね。そうなんですよね。もう
そこでさっきのワイユじゃないけどガテマラ、
でまあそうやってあのスペイン語喋れないながらもなんとかね、うん、あの頑張ってそのバハカリフォルニア半島っていうメキシコのね、
うん、
あの細長いところを走って、
うん、
であのメキシコ本土に渡って、
うん、
あのメキシコシティにたどり着いたんですよね、
はいはい、
でまあそこでちょっと日本人がたくさん泊まる宿がありまして、
うん、
でそこでいやちょっとスペイン語勉強しないとと思うんですよねって言って、うん、ここで学校通おうかと思ってるんですがっていう話をしたら、
うん、
まあ南から来たねその中米、うん、南米中米回ってきた人とかと情報交換をしてたんですけど、
はいはい、
その時にいやメキシコにも学校はあるけれども、うん、ガテマラのアンティグアっていう町に、
うん、
安くね、
うん、
あのスペイン語を学べる学校がたくさんあるよと、でマンツーマンで教えてくれますよと、
うん、
でじゃあそれまでは頑張ってあの旅行してって、うん、まあ僕その遺跡とかも好きなんですよね、
うん、
であの辺はあのアステカとかマヤの遺跡がありまして、
うん、
でそういうのをこう巡ったりしてたんですけどね、でまあメキシコから直接そのガテマラにあの南へ行くルートもあるんですけど、
うん、
メキシコのあのもうちょっと東の方、東南部っていうのかな、ユカタン半島っていうのがありまして、
うんうんうん、
そっちにどうしても見たい遺跡が2カ所ほどありまして、
うん、
でそっちマヤの遺跡なんですけどね、はいはい、そっちを見て、うん、2カ所見て、そこはねあのウシュマル遺跡っていうのと、あとチェチェンイツァの遺跡っていうのがありまして、
うん
まあ、昔々そのまあそれはメキシコシティでも見られるんですけど、その心臓をね、
うん、
あの太陽の神様に捧げてたチャックモール像とかね、
うん、
そのまあ1500年ぐらいだったかな、そのマヤの民族の人たちは忽然といなくなったらしいんですけど、うん、あのそういう神殿とかピラミッドっていうのが残ってるわけですよ、
う
ん、
あはいはい、そういう
ので、うん、で牛丸遺跡のねその魔法使いのピラミッドっていうね、
うん、
まあなかなか面白い名前がついたピラミッドがあるんですけど、
そのピラミッドってエジプトの私なんて、
あのピラミッド、ああいう四角錐ではなくて、うん、頂上にまたこう神殿があったりするんですよね、上がとんがってないんですよ、
はいはいはいはい、
うん、でまあ写真多分見ればね、あこういうのなんとなく見たことあるなっていうのはあると思うんですけど、
登れたりするの、
登れたりしたんですよ当時は、今はねなんか結構禁止になっちゃったりしてるらしいんですけど、まあ僕が行ったのがだから97年ですから、
もう
10年前ですか、
10年前だね、
うん、鎖が下がってましてね、あのその階段に結構急なんですよ、
うん、
でまあ怖い人その鎖につかまりながら登っていくという、まあ登りきるともう大ジャングルが広がってましてね、まあ、緑の地平線があって、
うん、
でそこにこうポツポツとこう石でできたピラミッドが
ある。へえ。でもそうやって考えると、じゃああれだね、カナダからブラジルまでは割と数ヶ月で1年かからずに来たわけだね。
いや、ですね、
ガテマラでしょまだ。
ブラジル
でも97年にブラジルで会ってますよね私たち。
いやいやいや、そんなことないです。
98年か
97年の、
うん、
あのお正月年末年始は僕ガテマラで過ごしましたから、
はいはい、ね、
で98年年が明けてから、
うん、
あの中米を走り始めて、で アルゼンチンのね、一番南、その本あの世界最南端の町って言われるウシュアイアっていうのに着いたのが5月の中旬でしたから、
うん、98年の、
98年の、はいはいはい、でそれから大西洋側を北上し始めたの で、うん、ブラジルに着いたのは何月だったかな、まあ、ちょっと手帳メモを見ればね分かるんですけど、うん、で11月の終わりにブラジルを出たんですよ、うん、
はいはいはい、で
その時は延長したんだっけな、ビザな、だからその2ヶ月ぐらい、そのサンパウロ州の西の、あの湯葉農場っていうのにいましたので、はいはい、で湯葉を出たのが11月の下旬でしたから、うん、まあ、10月、9月、9月の下旬に湯葉農場に行きましたんで、うん、
はいはい、じゃあ、
あの時ビザ延長しなかったんだっけな、ちょっと
忘れたけど、
忘れましたけど、はいはい、まあ、サンパウロにも長いこといて、
いたよね、
それでまあ皆さん、
中米はどこが長かったの、中南米じゃなくて中米は、
やっぱりグアテマラには、うん、あの勉強で4週間学校に通ったんですよね、うんうん、で月曜から金曜まで1日4時間、うん、先生とマンツーマンでやってまして、うんうん、で確か
ガテマラからどこを通ったの、その後か、
その後中米は全部、まあ、その前にベリーズっていう国も通りましたし、メキシコから、うん、あのそのユカタン半島っていうのを行っちゃうと、うん、ベリーズっていう、まあ、唯一英語の国が、英語圏の国があるんですけどね、うん、でここはビザが必要なんですよ、中米で唯一、
はいはいはい、
でまあ、国境で取れるんで、まあ、25ドルだったかな当時、うん、でベリーズを抜けて、であのティカルっていうまた遺跡があるんですけどね、うん、マヤので、それを見てからアンティグアっていうところに行って、うん、4週間、うん、あのでガテマラ人の家にホームステイをしながら、うん、4時間先生のところに通って、はい、でその後エルサルバドル、ホンジュラス、うん、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、うん、
パナマ、
まあ、全部そのまま行きまして、ま
あ、あそこはパナマ運河はどうしたん、
あそこはアメリカ橋っていうのがかかってますから、そこはもう問題なく、バイクも車も通れるんで、
うん、
ただ問題はそのパナマとコロンビア間は道がないんですよね、
はいはいはい、
ダリエンギャップって言って、いまだにその大ジャングルで、うん、まあ、両国ともパナマもコロンビアも道を作りたいっていうことで合意はしてるんですが、うん、じゃあ誰が金出すんだっていう話で、その建設費用がないっていうことで、パンアメリカンハイウェイっていうのはずっとアラスカからね、アメリカ、中米、南米、そのウシュアイアまでずっとつながってるんですけど、うん、唯一切れてるのがそこなんですよ、はいはいはい、パナマとコロンビアなんですよね、うん、でみんなじゃあそこをどうやって通るかっていうことで、その、まあ、バックパッカーの人たちはね、飛行機に乗ったりとかって、うん、まあ、簡単にピョンで飛べるんですけど、うん、でバイク乗りはそのバイクと一緒に、越えなきゃいけないんで、うん、で僕が行く1年ぐらい前までは、うん、カリブ海側をね、うん、豪華客船が、船がね、航行してたんですよね、まあ、パナマのコロンっていう、まあ、中米最強最悪の街っていうのがあるんですけど、そこから、コロンビアのカルタヘナっていう、
はいはいはい、
街にそういう豪華客船があ
ったわけだ、
あったらしいんですよね、で僕もそれに乗るつもりだったんですけど、僕が行く1年ぐらい前から大赤字で潰れちゃったんですって、そこの船会社が、でみんな飛行機で飛んでたんですよ、バイク乗りも、飛行機にバイクを乗せて一緒に、パナマシティから、まあ、コロンビアのボゴタっていう首都にね、大体飛んでて、僕もそのつもりでいたんですけどね、ただ5、600ドルかかると人間とバイクで、はいはい、でもまあしょうがない、道がないし、船がないんじゃ、まあ、飛行機で行くしかないなと、そのお金を払うつもりでいたんですが、パナマシティでね、同じバイクで旅をしているギリシャ人のおじさんに会いまして、でそのおじさんがその船で行くと、コロンビアに、で、まあ、そのコロンに今日行ってきて、貨物船の船長と話をつけてきたと、で人間とバイクで100ドルで行くって言うんですよ、で僕はもう5、600ドル払うつもりでいたから、人間とバイクで100ドルですかと、僕も一緒に行きたいですって言ったら、いやそのおじさん日本語も喋れて6カ国語喋れるんですよね、
すごいね、
で、で日本語も喋れるんですよ、でいやこれは危ない旅ですと、とりあえずコロンビアに行く村にはね、その村にはイミグレーションがないと、だからまず不法入国になってしまうと、でその村から、まあ、 そのイミグレーションがあるカルタヘナまで、まあ、200キロぐらいあるって言ったのかな、
うん、
で山賊が出るかもしれません
って、うん、
であなた家族いますかって言われて、うん、私家族いませんって言うだからもう万が一の時もね、
うん、
覚悟はできてます、
うん、
一緒に行こうとは言いません、あなた決めてくださいって
言
われて、うんうん、で明日出るって言うんですよ、もう夜あって、うん、明日出るって言ってて、
うん、
で僕の考える時間はもう一晩しかなくて、
うん、
どうしようと思ってて、
うん、
まあ5、600ドル払って安全に行くか、
うん、
まあそういう
100
ドルでちょっとその、
うん、危険に行く
か、当時ね、
うん、
南米なんて来たことがなくて、
うん、
コロンビアといえば麻薬だのゲリラだの、
うん、
怖いイメージがあって、
うん、
でそこに密入国すると、
うん、
大丈夫なのかなと思ってて、
うん、
でもそのおじさんね、うん、あの中米ずっと野宿してきたって言ってて、
うん、
僕はまあ怖いからずっとこう安宿、まあ宿も安いですし、
うん、
実際、
うんうん、
あのそういうふうに泊まってきてたんですけど、そのおじさんずっと野宿してきたって、
うん、
って言って、
うんうん、
でまあ大丈夫ですよ、大丈夫でしたと、
うん、
でじゃあこのおじさんと一緒に行ったら大丈夫なんじゃないかなって思って
行っ て、うん、行ったので
、あの翌朝ね、
うん、
僕も連れてってくださいと、
うん、
100ドルは安いんで、
うん、
であの一緒にコロンに行きまして、
うん、
で
無事に
でコロンは怖かったんですけどね、
うん、
もう本当に5分でバス降りたら5分で身ぐるみ剥がされたとかっていう話も聞いてましたから、バックパッカーの人のね、
うん、
でまあビビりながらその一応シティバンクにお金を下ろしに行って、
うん、
なぜかねあの日本語ってこう言語を選ぶ中に日本語っていうのがあって、コロンに日本人そんな来ないだろうと思ってから一応日本語っていうのがあってね、びっくりしたんですけど、でまあちょっとあの米ドルをね、
うん、
あのパナマは今でもそうなのか、その米ドルが流通してるんです、
はいはいはい、
普通にね、
うん、
硬貨はパナマの、 あの硬貨なんですけど、
うん、
でまあ米ドルを少しあの下ろしまして、
でも密入国でしょ、
うんうん、まあこの話もねちょっとするとね長くなるんですけどね、
じゃちょっとあの音楽入れましょうか、
はいはいはい、
まあ、ビールでもね今日は飲酒放送前ですから、はいはい、飲みながら、じゃあ一曲ハイカちゃんの曲で聴いてください、
はい、ちょっと
Muito obrigada.
え、聞こえませんっていう話になっちゃったんですけど、
あ、
どっから行きましょう。どっから聞こえなかったんだろう。中南米、じゃあサクサクっと私が説明させていただきますと、中南米は全部、回りました。ギアナ三国も回ったんだけど、で97年の、9月に日本あ出てカナダに到着して、98年12月でまで14ヶ月間の中南、南米大陸の旅をして、で2ヶ月間ぐらい湯葉農場で、椎茸作りをお手伝いしたりしたわけですね。そこで、もうほとんど中南米の国は全大体回ったわけなんだけども、資金がなくなったの？
いや、なくなったわけではないんですけど、ただその後アフリカアジアを目指してたんですけどね、
はいはい、
まあ、ヨーロッパはそんなに興味がなくて、
うん、
ただアフリカもちょっとガツガツといろいろ見たいなと思って、
うん、
でそのためにはもうちょっとお金が欲しいなと、
うん、
早回りするのはもったいないなと思って、はい、
うん、
でまあ、お金を貯めるだけだったら日本に戻ればよかったんですけど、
うん、
あまりにもその自分の語学力のなさが、もう情けなくてですね、
うんうんうん、
でまあ、中南米はまあスペイン語、
うん、
でまあ、ブラジルはポルトガル語ですけども、
うん、
まあ、旅行者、ヨーロッパの旅行者とか多いんですけど、そういう人たちと話をするときは英語になるわけですよ、
うんうんうん、
で英語はできないわ、スペイン語はできないわ、ポルトガル語はできないわ、
うん、
まあ、それでも旅はできるんですけど、
はいはい、
やっぱり言葉ができた方がもっと楽しいだろうということで、
うんうん、
でその旅行してる間に3人ぐらいね、
うん、
ニューヨークでお金を稼いだっていう旅行者と会ったんですよ、
はいはい、
でじゃあニューヨーク行こうかなと、まあ、サンパウロで実はちょっと職探しというか、
うんうんうん、
一箇所ねちょっと働かせてもらえませんかっていう聞きに行ったところがあったんですけど、
某日本食レストランですね、
はいはい、で、ちょっとちょっと今ねそんなに好景気ではなくて、まあ、今いる人たちで十分で申し訳ないけど雇えないと、まあ、そのヨーロッパの旅費だけでも稼げないかなと思ったんですけど、そのバイクと一緒にまた大西洋を越えなきゃいけない、
はいはいはい、
でその旅費だけでも稼げないかなと思ったんですけども、サンパウロで職が見つからなくてですね、
はいはい、
でいやあそこで断られたらもう他では無理だよって言われて、じゃあニューヨーク行くかと、
うん、
で、まあ、湯葉農場にいた時もね、まあ、皆さんご存知の通りクリスマスとかお正月とかね、
うん、
楽しいということで、
うん、
子供たちもねクリスマスまでいないよ、うん、正月までいないよって言ってくれたんですけど、
うん、
多分ねその年末前にちょっと前に行けば、
うん、
仕事にありつけるんじゃないかなと思って、まあ、これ大当たりだったんですけどね、年が明けてからもしニューヨークに行ってたら、
うん、
多分ね雇ってもらえなかったと思うんですよね、
うん、
でまあとりあえずニューヨークに行きまして、
それはもうバイクを置いて、
バイクを
飛行機で飛んだんだよね、
僕だけ体だけニューヨークに行きまして、
うんうん、
で
ニューヨークの
ニューヨークで職探しをしまして、
うん、
まあ、うん、今思えば本当にね我ながらよくやったなって思うんですよね、
はいはい、
全く誰も知らないし、
うん、
もうニューヨーク もう興味なかったし、
うんうん、
もう、ま、完全に僕だけ一人ポツンとニューヨークに降り立って、
うん、
一からもう全部
探して
やったわけですよ、うん、でたまたまね2カ所目だったかな、
はいはい、
まあ、1年ぐらいやってくれるんであれば、
うん、
雇いますよっていうレストランが、
はいはい、
に当たりまして、
うん、
でまあ言葉を覚えたいんで、まあ、キッチンでも雇ってくれるなら何でもいいんですけども、
うん、
できればウェイターをやりたいと、
はいはい、
でそのアメリカ人のお客さんとかと会話をしながら英語を勉強したいと思って、
うん、
できればウェイターがっていう話で、じゃあウェイターで雇いましょうと、で来年1月にベテランが2人辞めちゃうから、
うん、
その穴埋めもあるし、
うん、
長いことやってくれるんであれば雇いましょうっていうことで、本当年末に行って大正解だったんですけどね。
でもあれでしょ、そのニューヨークのレストランとかっていうのは給料っていう形ではくれないで、全部チップで生活する、チップ
を食べる、全部じゃないんですけど、まあ、時給は1ドルなんですよ、
時給1ドル、
1時間あたり1ドルしかレストランからはくれないんですよ。
は
だからこれはもう皆さん声を大にして言いたいんですけどね、
うん、
アメリカのウェイターたちっていうのは、
うん、
もう下手すると全くもらえなかったりするんですよ、給料は、
うん、
でチップでやってるので、で僕も知らない時はその、 まあウェイターなんでね、うん、店からも金もらってチップももらってだからチップなんて少なくていいだろうって僕も思ってたし、結構たくさんの人がそう思ってると思うんですけど、僕らはお客さんが全く来なかったら1時間に1ドルしかもらえないんですよ。1日8時間働いても8ドルしかもらえないんですよ。
どこのお店もそうなの？
そうですね。だからもしくは全くもらえないかなんですよ。
どんな高級なレストランでも、
だと思いますよ、ウェイターは。そう、
そ
ういう状態なので、あの一応ニューヨークではそのあの外税がね、あの税金が 8.25% なんですね、日本は今あの消費税、いわゆる消費税ですね、日本は今 5% で、はいはい、またこれから上げようか、いやどうこうんぬんくんぬん言ってますけど、あのまあこの間カナダ寄ってきたらカナダはもう外税は 14% でしたし、
はいはいはい、
でニューヨークではまあ当時、今はちょっと上がってるかどうか分かんないですけど 8.25% だったんですね、で、そのタックス、まあ最終的にそのお会計が来ますよね、あのビルがね、
はいはい、
それで、まあ、あなたが食べたものがいくらいくらです、で消費税がいくらです、合計いくらですって書いてあるんですけど、その、 あの外税の部分を倍にすると、まあ、16.5% になるわけですよね、
はいはいはい、
チップの目安として、まあ、15% から 20% は払いましょうっていうのがあって、でダブルタックスって言ってそのタックスを見て、その金額の倍はチップで払いましょうっていうのが暗黙のそのニューヨークで、あの外食する人たちのね、心ある人たちは、一応そのダブルタックスは払いましょうっていうのがあって、計算が、だからじゃあ面倒くさいじゃないですか、その合計のじゃあ 15%、20% とか計算するの面倒くさいから、タックスを見て、その倍を合計に足したものを払いましょうっていうのがあって、だから僕らウェイターはそのチップで食ってたわけですよ。で僕がいたレストランっていうのはその自分のテリトリーというかその受け持つ場所とかってのは決まってなくて、もう全員が全部のテーブルをサービスするで、最終的にチップを全部集めて、そのベテランから新人からでこう割り振っていくんですよ。率は一律じゃないん で、 ですごく忙しいレストランで、もうベテランと新人の差がものすごく出るレストランだったんですよね。だからもう日本では考えられないぐらい差がついてたんですけど、ベテランと新人では、でもまあそのぐらい差がついても仕方がないかなっていうぐらいもう忙しかったんで、新人がミスすればベテランがそれをカバーしてっていう状態だったんで、まあそういうところで、日本食ですね。
何年間やったんですか？
そこを丸3年いたんですね、結構。
すごい、すごい稼いだんだよね、上田君が頑張って、確か。
そうですね、で、丸1年やったら、その、まあ一番もらえるっていう立場になったんですよね。まあそういう、いや、
ベテランにな
った、1年やれば大体みんななるんですけどね、よほどね、
トロイヤス以外は。
じゃなければね、まあまあそうですけど、で、一番もらえる立場になってからは、やっぱりそれなりに、
稼いで
ましたけど、でもで僕はもっとたくさん働きたかったんですけど、やっぱ他にもウェイターたちはね、いるんで、いや、お前ばっかりそんなたくさん入れるわけにはいかないっていうことで、まあみんなも生活がありますから、でまあその仕事してない合間に勉強をして、
で本来は観光ビザかなんかで入国してるわけですよね。
そうですね。
まあ多くの人々がそのように、
まあまあまあ、
まあ
でもほとんどの人はちゃんと学生ビザを取って、もう5年のビザとかもらえたりしますから、
学生で大学とか行ってる人はね。そうすると働いてもいいわけなんだ。
いや、それは本当は良くないんですが、本当は良くないんですが、まあ、暗黙のあれで、一応日本食レストランっていうのは、日本人が欲しいわけですよ。日本人のお客さんも来るから。
はいはいはい、
僕のいたところは、まあ、日本人と外国人と半々だったんですけど、で、ニューヨークのその、マンハッタンのミッドタウンっていうところで、まあ、大観光地にあるレストランだったんで、観光客も結構来たんですよね。だからヨーロッパからも来るし、まあ、たまには中南米からも来ましたし、
で、9.11 の話はしていいの？
もう別にそれは構わないです
。まあ、3年間働いちゃって、何年までいたんだ？11って2009、
あれはだから2001年の9月11日ですよね。
に、ワールドなんだよ、貿易センタービルが、でその時は、
ニューヨークには住んでたんですけど、初めてね、何日間かそのお休みをもらって
3年働いて、
まあ取ろうと思えば取れたんですけど、僕はお金が稼ぎたかったから、まあ1年に1回ぐらいはこう、まあ1週間とかね、休みを取ってる人とかいたんです。で日本に帰るときはもうちょっと取ったりとかっていう人もいたんですけど、まあ僕はお金を稼ぐのと勉強するのが目的だったから、休みもまあそんなに取らずに、でお店も年中無休だったので、ずっと働いてたんですけど、
はい、
まあ友達その をどんどん作ってたんですけどね、一、はい、人あのアメリカ人の友達で、うん、マイアミにねあのお母さんがいるから遊びに行こうと、うん、でディズニーワールドもあるし、うん、はいはい、車借りてその、ね、キーウエストとかって、うん、あの一番端っこのとことかにも行こうとかって言われて、うん、で初めて数日間の休みをもらって、うん、飛行機でね、うん、フロリダ州に行きまして、
はいはい、
でお母さんのところに泊まって翌日、うん、ディズニーワールドに行こうっていうことで、うん、ディズニーワールドに行く前の日にディズニーワールドの近くのモーテルに泊まったんですよ、うん、3人で、はいはい、友達とお母さんと僕 で、
うん、でアメリカ人ね、
アメリカ人のね、うん、まあプエルトリコ出身なんですけどお母さんは、で、はいはい、その友達はニューヨーク生まれで、うん、でお母さんはもうほとんどスペイン語しか話せないんですよ、うん、でその友達はまあ英語とスペイン語のバイリンガル、もう完璧なバイリンガル で、うん、で日本語も上手なんですよね、
へ、
でその彼に連れられて、うん、フロリダ行きまして、
はい、
でモーテル泊まって朝ですね、忘れもしないね、うん、でなんかすごい頭痛がしましてね、その日ね、うん、風邪だったと思うんですけど、うん、具合が悪くって、うん、でもまあせっかくここまで来たからね、うん、ディズニーワールド行こうっていうことで無理無理シャワーを浴びてて、うん、でシャワーから出た時に、うん、その友達がビッグニュースだと、
うん、
ワールドトレードセンターにね、うん、飛行機がぶつかったって言って、うん、で事故って聞いて、うん、いや分からないと、
うん、
でまあそのまま僕はその後ひげを剃ったりしてたんですけどね、でまあテレビではずっとそのニュースをやってるわけですよ、
はいはい、
煙がもくもく出てて、でその後また2機目がぶつかって、
うん、
でこれは事故じゃない、テロだという話になって、でもまあフロリダにいると、まあ、結局対岸の火事状態で、
はいはいはい、
まあ、せっかくだからディズニーワールド行こうという話になって、でも僕は結局頭痛、それで出たんですけど一回車で、
うん、
あまりにも頭痛がひどくって、うん、このままディズニーワールド3人で回っても他の2人に迷惑かけちゃうから、
うん、
申し訳ないけども僕だけ戻らせてくれって言って、
うん、
まあ、ご飯を食べにレストランにまず行ったんですけど、うん、すごく混んでて並んでたんですよね最初、うんうんうん、でその並んでる間に僕具合悪くなっちゃって、うん、もっと具合悪くなっちゃって、
うん、
で申し訳ないけどモーテルに帰らせてくれって言って、うんうん、2人でディズニーワールドを楽しんできてくれって、
うん、
で僕はモーテル戻って、うん、ベッドで寝ながらテレビをずっと見てたんですよ、そのテロの、
うん、
事故かテロかまだわからないって言いながら、うん、ずっと延々テレビではそのニュースをやってて、
うん、
で2時間ぐらいしてからかな、その2人が帰ってきまして、うん、あれどうしたのって言ったら、いや今日はもうディズニーワールドは閉館だと、
うん、
ちょっとまたどうもテロらしいと、
うん、
で人が集まるところは危ないっていうことで、
うん、
ディズニーワールドはその日だけ閉館になったんですよね、
うん、
で結局3人でずっとテレビを見てまして、
うんうん、
で結局翌日は僕もちょっと若干具合も良くなって、
うん、
ディズニーワールドも翌日はやったんで、
うん、
3人で回ってたんですけどね、
うんうん、
で、まあ、まあちょっと具合が悪くてね、あんまり楽しめなかったんですけど、
うん、
で、まあ、お母さんの家に戻って、
うん、
で僕は また仕事を、友達はもうちょっと長い休みを取ってたんで、
うんうんうん、
もうちょっとお母さんといると、
はいはい、
で僕はまあ仕事があるので戻りますって言って僕だけ飛行機に乗って、その時は結構そんなチェックもね、そんなに厳しくなかったんですよね、
う
ん、
ほうほうほう、
なぜか、
うん、
テロの直後、本当に直後は、
うん、
でガラガラの飛行機に乗りましてね、まあ、みんな飛行機乗りたがらないわけですよ、
うん、
どんなことが起こるかわからないっていうんで、
うん、
でもニューヨークにフロリダから戻る途中、うん、まあ、マンハッタンの上空を通ったんですけど、まだ煙がもくもく出てて、
うん、ニューヨークに戻ったんだ、それで
戻ったんですよ、
あ、私今間違えてた情報が、
あ、そうなんですか、
うん、
で、まあ、上からねその煙が出てるところを見て、
うん
うん、で、まあ、無事着きまして、
うん、
まあ、それからがね、でその僕がだからニューヨーク行って3年目だったんですけど、
はい、
その時は学校にも通ってまして、
うん、
無料の学校とかに行けてたんですよね、
はいはい、
でまあ、そしたらなんかアラブ圏の、ね、学生は来なくなってるし、
うん、
でもう学校では授業どころじゃなくてもうとりあえずその誰がこれをやったんだとかね、
うん、
もうその話ばっかりで先生ともね、
うん、
で、まあ、当時、まあ、ブッシュが、ね、大統領になったばっかりだったんですけど、
うん
うん、でもう先生とかは結構ブッシュが嫌いな人が多くてね、
はいはいはい、
うん、ブッシュの悪口言ったりとかね、
うんうん、であれは、うん、その捕まった話は、
あ、それ
も
いやいやいやいや別にいいですけども
飛ばすだったら、
まあまあまあまあまあまあ、あの
残っちゃうから、
ね、別にいいんですけどね。まあそんな感じで、あの観光ビザはとっくに切れてたので、でもね、あのどうしてもその、あのロサンゼルスの近くにパサデナっていう町がありまして、うん、そこにあの NASA のね、あの機関で JPL っていうジェット推進研究所っていうのがありまして、うん、そこにずっと行きたかったんですよ僕は、うん、でまあカナダから旅を始めた時に、うん、あのその JPL っていうのを探し当てて、うん、であの中でどうしても見たい写真があったんですよね、うん、太陽系の家族写真っていうのがありまして、うん、ボイジャーっていうその惑星探査機が初めてその太陽系の外に出るっていう時に、うん、振り返って太陽系全体の写真を撮ったっていうのが、うん、その JPL の壁いっぱいにねでっかい写真があるんですよ、うん、まあ、1枚の写真じゃなくて、まあ、連写してあるんですけどね、うん、何十枚にもわたってその太陽系の星々を撮ったっていう写真があって、うん、でそれをまあ日本のテレビ番組で見まして、うん、その実物を見たいと思って、うん、最初その97年ね、うん、ロサンゼルス行った時に、あ、そういえばパサデナっていうのはカリフォルニア州だったよなと思って地図で探して、うん、でパサデナに行ったらその JPL、 こっち JPL、 JPL とこう矢印がずっとあって、うん、そこをたどっていったら JPL に着いたんですよね、うん、でその時に入ろうと思ったんですけど、まあ、当時英語もできなかったし、うん、でツアーに参加しろツアーに参加しろでいろいろ粘ったんですけど、うん、結局入れなくって、うん、でまあニューヨークにいて、まあ、英語も勉強してて、うん、であのインターネットでその JPL を調べまして、うん、でインターネットで予約をして、うん、で電話がかかってくるんですよね、うん、で電話がかかってきてで予約は間違いないと、うん、で行きますから、うん、でオートバイで結局アメリカ横断できなかったけれども、じゃあバスでね、うん、アメリカ大陸横断してみようと思って、
それはいつ2000
それはあの2001年の、うん、11月の終わりにニューヨークを出て、うん、まずニューオーリンズに行ったんですよ、
うん、
でジャズとかねブルースとかのメッカなんで、あそこは、うん、そういうのを聞いて、うん、で
テロ後だ
テロの後ですね、
うん、でそれでバスで行こう、
でバスで今度は一気にロサンゼルス行きのバスに乗ってたんですよね、うん、でそのバスっていうのがあのメキシコの国境をかすめていくんですよね、ずっとで、まあ、当時テロがあったのもあって、で、まあ、メキシコからは不法入国者が多いですから、うん、でバスがあの休憩しましてね、ご飯休憩かなんかだったんですけどね、うん、でその時にあのイミグレーションのオフィサーたちがバスに乗ってきまして、うん、はい皆さん身分証明書出しましょうって言って、
うん、
でまあみんなそう出してたんですけどね、はい、で僕はまあパスポート持ってたんですけど、うん、まあとっくにビザは切れてるわけで、
はいはい、
であのまあ首からぶら下げてお腹ぐらいにねその、うん、あったんですけどね、うん、でパスポートはニューヨークに置いてきたと、
うん、
とりあえず旅行でこっちの方に来てるんだ、それはテキサス州だったんですよね、うん、あのエルパソっていう町の近くだったんですけど、
うん、
で、いや、じゃあそんなね、身分証明書がないんだったらね、降りろって言われて、
うん、
で、僕とね、もう一人ぐらい降ろされたかな、やっぱり身分証明書持ってない人がいて、
うん、
で、その車のね、荷台に乗せられましてね、
うん、
で、そのイミグレーションの建屋に連れて行かれて、
うん、
で、荷物全部チェックされて、
うん、
で、まあ、パスポート、僕は首から下げてるから出てこないわけですよ。
うん、
で、もう今度、ボディチェックが始まって、
うん、
こう体を触られて、うん、そしたらこうお腹のあたりに、んなんか四角いもんがあるなって、なんだこれはと、出してみろって言われて、うん、で、こう出したら、うん、あら、出てきたパスポートー、お前、いつアメリカ入ったんだよ。3年前じゃねえかって、お前、何をやっとるんだと。ほんで、まあ、すいませんって言って、
うん、
で、まあ、半年、まあね、3ヶ月ぐらい不法滞在するのはいいよと。お前はちょっと行き過ぎだと。これはただで返すわけにはいかないっていうことで、まあ、その、そういう不法滞在してた人たちが行く収容所っていうのにね、
はいはいはい、
みんな刑務所って言うんですけど、
うん、
あの、収容所なんですよ。収容所に連れて行かれまして、
はい、
でまあ70人一部屋っていう状態、うん、24時間みんなと一緒っていうね、まあそういう部屋がいくつかあるんですけど、う
ん、ベッドはちゃんとある
の？ベッドはもちろん一人ずつ、うん、2段ベッドがまああのまあ四角い広い部屋で、
うん、
まあベッドがあのこの字型に並んでまして、
うん、
でまあこの字型に L 字型か、
うん、
でその L のまあ角の部分にシャワーとかトイレとか、
う
ん、まあ丸見えなんですよ。結局もう隣でこうねちょっとこう用を足しながら便器に座りながら今日はどうよみたいな話をするような状態で、まあ結局だからまあ不法滞在ってことで法を犯してるから、
うん、
何するかわからないっていうことで、まあ、荷物も全部取られますし、パンツからシャツから全部貸してくれて、
うん、
で、まあ、刑務所じゃないんでその労働する必要がないんですよね、
うん、
ただ延々強制送還されるのを待ってるという状態で、
うんうんうん、
あのね白いブリーフにね、
うん、
白いシャツだった T シャツだった気が
し
ますね。あの
しましま模様では
ないわけね。いやみんなそれ言うんですよ。みんな言うんですよね。もうなんかあのしましま模様のズボンとねシャツ着てね頭にこう三角形のねしましまのこう丸ポッチがついたのつけて足にはこう鎖でこう繋がっててで丸い重しがついててみたいなドリフじゃないんだからってね本当にみんな言うんですよねしましまの服着てたんでしょって。いやまあで結構涼しいところだったんで、うん、まあそういう白のブリーフにシャツを着て、うん、でね麺のね、うん、あの紺色のね、まあ、濃いねあのパジャマじゃなくてね本当普通のこういうボタンダウンのシャツで、うん、あとズボンも麺のジーパンみたいなやつだったかな、うん、ちょっとダボダボとした感じの、うん、でさらにちょっと涼しいんでねあの綿入りのねジージャンみたいなのをね貸してくれるんですよ。全部支給してくれるんですよ。でも3食ついて、うん、もう昼寝付きですよ。でも、うん、何もすることがないんですよね、うんうん、だからもうあのビデオを見たいって言えばビデオを 見させてくれるし、テレビも見られるし、うんうん、で 1日に1時間ね外で遊ばなきゃいけないんですよ、うん、あのバレーボールとかね、うん、バスケットボールとかあとこう筋肉トレーニングをする、うん、あの設備もあって、うん1日1時間外に出なきゃいけなくて、うん、そこで遊ばなきゃいけないんですよ僕たちは、うん、出ないって言ってるとねなんかなんでだとかって言ってねこう、うん、デロデロとかって言われて
女の人は別なんですか
女の人も別ですねいましたけど別で、うんうん、でねもっと凶悪な犯罪をしてる人たちは、うん、多分そういう、 こうドラッグ関係とかね売買とかしてるやつらは、うん、まあ刑務所にはだから入んないんでしょうねそういう収容所に入れられて、うん、でも別棟で、うん、でそういう人たちはねオレンジ色とかね赤色とかね目立つ服なんですよね。で、うん、僕らのようにそう、まあ、ただ不法滞在してた人間はそういう紺色のね、ジージャンとかを着てるんですけどね。で、まあ、遠くにそういう赤とかオレンジとか服を着てる奴らがいて、うん、まあ、先輩たち、そのアミーゴのね、うん、あの、まあ、ほとんど中南米の人たちなんですよ。そうそう、入ってる人
は。入ってる人たちは、うん、スペイン語で。
スペイン語で。うん、で、最初は日本人も他に、僕の他に2人いたんですけど、うん、その人たちはまあいなくなって、僕だけになっちゃって。う
ん
う
ん、
で
何人ぐらいいたん？
まあ、本当は2週間で出られるんですけど、うん、で全部あの飛行機の手配とかね、うん、向こうがやってくれて、うん、で、まあ、年末にそうやってあの捕まっちゃったもんで、うん、で1回あの2週間ぐらい経って12月の半ばぐらいに、うん、あの夜中に叩き起こされましてね、うん、お前日本に帰れるからと、うん、で荷物を全部返してもらって洋服も着替えて、うん、空港がもう隣り合ってるんですよね、うん、収容所と、うん、で、まあ、車でね、うん、空港にオフィサーと2人と一緒に行ってで、 うん、で日本に帰る予定だったんですけど、うん、どうもその時ね、コンチネンタルだったかな、うん、乗せられないと言われて、うん、でオフィサーも笑ってて、いやまあこんなこと言ってるけど、うん、まあ大丈夫大丈夫乗せてくれるから、あの飛行機が出る時間になったらまあ乗れやってなるからみたいな、うん、笑ってたんですよね、うん、で僕もまあ乗れるつもりでいたんですけど、うん、本当に乗せてくれなくて
で
結局ね、まあその軽いものとはいえ法を犯してたものっていうことで、突然ね、うん、その前の週はね韓国の子を連れてきたらしいんですけど、オフィサーが言ってたんですけど、うん、先週は韓国の子は乗せてくれたと、うん、で今週急になんか厳しくなっちゃって、まあ、でテロがだから9月にあって混乱してたんですよね、アメリカもね、うん、まあ9月にあって10月11月12月の半ばぐらいでしたけど、まだゴニョゴニョゴニョゴニョ、うん、イラク戦争やーてなやってたのかな、もうその時はやってたのかな、もう確か僕がニューヨークにいる時点でからもう、イラク戦争はやってなかったか、うん、でもビンラディンっていう名前は出てて、
はいはいはい、
でまあゴニョゴニョゴニョゴニョやってる頃で、うん、で突然その週はそういう不法滞在してたやつは乗せないって話になっちゃって、
うん、
で本当乗れなくて、うん、でまた戻ったんですよ収容所に、
うん、
でそしたらちょうどみんな外で遊んでる時間で、うん、バレーボールとかやってて、うん、で僕ジャパンって呼ばれてて、うん、おいジャパン帰ってきた、うん、ジャパンどうしたんだ、いや飛行機乗れなかったんだよ、まあ遊ぼうやっていう話になってバレーやろうやって話になって、うん、お前そこ行けとかつってこう、うん、バレーね、
ね、
バレーをやってたんですよね、うん、でまあそうは言っても年内には帰れるよとかってオフィサーとか言ってたんですけど、うん、でずっとこう手紙を書き続けてまして、うん、オフィサーに手紙とか書けるんですよ、うん、
はいはい、
であとニューヨークの友達とか日本の友達とかに、うん、いや捕まっちゃったよって切手代とかも全部向こうが持ってくれるんですよ、
いいね、
だからもう書き放題なんで紙もペンもね、
う
ん、あれなんで
支給
してくれるんで、うん、もうやりたい放題なわけですよ、
はいはい、
もう暇だからずっと書いてて、うん、 で、まあそうは言っても年内には帰れるよなんて話をされてたんですけど、うん、結局そこでフェリスナビダーとクリメリークリスマスみたいな話になってでフェリスアーニョヌエボーで
新年明けまして2002年はそこで迎えて
酒抜きのクリスマスと酒はねタバコはね1日に7回ぐらいね、うん、外に
あ
タバコ吸うやつとかっつって
タバコも支給してくれるの？
いやタバコは自分で買うんですけどね、
はいはいはい、
買えるんですよ。でも高いんですよねアメリカでタバコっていうと、
はいはいはい、
で僕はちょっと大量に持ってたもんでタバコを、うんうん、まとめ買いニューヨークはチャイナタウンでね、うん、安く売ってるんですよ、
はいはいはい、
でニューヨークって買うところによって多分ここもそうかもしれないですけど、うん、値段が違うんで、うんうんうん、もうチャイナタウンでまとめ買いして、うん、で
荷物に
入れてたんですよね。
でそれは吸えんの？
それは吸えるんですよ自分のものなんで、
うんうん、
で持っててでみんないつ出られるのかわからないんですよね、
はいはい、
で面白いもんでねだからそこで買うと1箱5ドルぐらいするわけですよ、
タバコ
が1週間に1回ぐらいねタバコ売りのおばちゃんが来るんですよね、
うん、
でタバコ吸うやつはそのおばちゃんから買ってっていう状態、
はいはい、
僕は買う必要がなくて、
うん、
でニューヨークで安く買ったタバコを僕は売ってたんですよね、うん、でみんないつ出られるかわかんないからで大体中南米に帰るから、
うん、
そうすると安く買えるわけじゃないですかタバコが、
はいはいはい、
だそこで買うと1箱5ドルもするわけですよ、
うん、
だからもうギリギリまでね買わないで、
うん、
でそれからはこの1本ずつ買うわけですよ持ってるやつから、
はいはいはい、
でそこの相場注文があって、うん、1本1ドルで売ってるわけですよ
高
い、うん、だから今日5ドル払って1箱買うか、
うん
まあ、1本1ドルで買ったら明日買えれるかもしれないわけです、
ね、
そうすると5ドル払うところを1ドルで、でも今どうしても吸いたいとタバコがで5ドルは払いたくないとじゃあ1本1ドルで買うよっていう感じで、
うんうん、
その中では1本1ドルです
ごいじゃあ儲かったじゃ
ん。いやだから僕はそんなことしたくなくて、
うん
まあじゃあ5ドル計算として、うん、そうすると20本入ってるから、
うん
1本あたり25セントになったのかな、
うん、安くなるよね、うん、
で僕だけ25セントで売ってたんですよ、うん、1本あたり、
まあ、
そうすると、うん、みんないやジャパンのところに行くと、
はい、
タバコが25セントで買えるらしいっていうのを聞きつけて、もうよその党のやつとかもね、ジャパンにから買えば安く買えるって聞いたみたいな話になって、で最初は売ってたんですけど、もうどんどん僕のタバコがなくなっていっちゃうわけですよ。そうすると僕も5ドルで買わなきゃいけない羽目になっちゃうんで、途中でやめたんですよ、その売るのを。もうだからで1本1ドルでは売りたくないから、もう売らないと、
うん、
いうことでやめたんですけど、それでもねやっぱりちょっと内緒で俺には売ってくれよとかっていう来るやつがいたりして、仲が良かったりするやつだとしょうがないなっつって、もう安く売ったりとかしてたんですけどね。
結局何日間ぐらいご
滞在されたんですか？結局40何日間いましたね。45とか1ヶ月半ぐらいいたんですよね。
じゃあ本当はニューヨークで稼いで南米に戻ってくるはずが、日本へさようなら
って。いやまあ用事もあって日本に帰る予定だったんですよ、そのロスから。
で日本に飛行機代ただでしょ？
ただでした。
いいよね。
無料で日本に帰れましてね。
強制送還
っていうね、
うんうん。別に日本側入国は普通に入れる。
普通でしたね。これがね。で税関でもね、うん、
い
や今回はどちらへとか言われて、
うん、
いやアメリカからって言ったら、うん、アメリカだけですかって言われて、うん、いや中南米とかも回ってきたんですけど、うん、
って黄色い紙もらって。う
ん、でどのぐらい回ってこられたんですか？いや4年いやその時4年4ヶ月ぐらいって言ったら、うん、プッとか笑われて、なんか税関の人に、
うん、
でもまあ別に荷物調べられるでもなく、
なく、
うん、多分でも税関の人は強制送還されたっていうのは分かってなかったんじゃないかなと思うんですよね。
どうやって分かるの？そうすると今度次、
いやもうだからアメリカの外務省から日本の外務省に、まあこういうやつはね、このパスポートマンナンバーのこういうやつは強制送還しましたからと、でまあペナルティーとしてね10年間アメリカに入りませんっていう、
10年間なんだ。
その代わり旅費はアメリカが出しますよ。だから僕聞いたんですよね。
うん、
で、俺がお金出すから日本に返してくれと。
うん、金
っていうのは、そうそう、金払うと3年間アメリカに入れないだけで、
うん、
日本に戻れるっていう話を聞いたんですよ。
うん、
で、じゃあ俺がお金出すから日本に返して、もう早く帰りたかったんです。とにかく、
はいはい、そりゃ
そうだ。もう24時間プライベートないですし、で、もう早く帰りたくて。
うん、
言ってたんですけど、うん、ダメだと。お前はとにかく不法滞在の期間が長すぎたから、
うん、
10年間入れないよと。その代わりお金はアメリカが出してあげるからねっていうことらしいんですよね。うん、
でも結構その 中でラテンアメリカ系の人とスペイン語を勉強したりとか、やっぱアラブの人とかって本当にもう無意味、
ね、
非常に捕まっちゃったんですよ。
エジプトの人はね、うん、もうビザもちゃんとしてるのに捕まっちゃった人がいて、うん、まあ気の毒でしたね、うん、全部全く問題ないのに、うん、アラブ圏だっていうだけで収容所に入れられて強制送還を待ってるっていうやつがいましたね、うんうん。
でまあ、日本に帰られてその後どうされたんですか？
その後ちょっとまあ家の事情で1年ぐらい出られなくてですね、
はい、
まあ、そのバイクはブラジルにあるし、うん、まだアフリカにもアジアにも行きたいっていう、
うん、
でそのためにニューヨークで勉強してお金も貯めてましたから。
お金はちゃんと持ってこれたの？
持ってこられたんですよ。
よかったね。
全くね、もう、取られなくて、うん、まあ、結構ビクビクしてたんですけど、
うん、
まあ、じゃあアメリカで、ね、3年も何やってたんだと、
うん、
まあ、そういうツッコミもなかったんですけど、うん、まあ、アメリカでお金貯めてね、アメリカの口座にお金を貯めてましたから、うん、それ全部取られちゃったらどうしようと思う、うん、もうかなりビクビクしてたんですけど、うん、まあ、全くそういうこともなく。
でもそれニューヨークに立ち寄ってその口座を閉めたりとか、なんか荷物を持ってくるとかっていう時間はなかったの？
いや、もうニューヨーク出てロスに向かってた時点で荷物は全部
もう持ってた。
アパートもそのまあ、ルームメイトがいてそこに入ってたんですけど、まあ、そこのもう家具とかも全部まあ、後輩にあげたりとか。
最後の旅行の時に捕まったわけだ。
そうです、そうです。
まさに帰ろう
と、日本に帰る時にそういう状態になった
んです、うん、よかったじゃん。じゃちょっと40日長旅したけど、ただ見たらで帰れて、
まあ、帰ってきたのは
2002年の1月の半ばですね。
日本に無事に到着、日本に4年半ぶりぐらいに。
そうですね。
で日本で1年ぐらい働いたんだっけ、
う
ん、
そうですね。
それは
1年ぐらい働きまして、その時は、うん、ホテルで、まあ、ウェイターのような形で、浦安のホテルでですね、
あ、はいはい、
ディズニーランドの周りに、まあ、うん、ね、ホテルがありまして、
はい、
そこで時給が良かったもんで、
うん、1年働いて
1年ぐらい働きまして、
その後どっか行ってたよね、またね、アジアかなんか。
いやいやいや、その時は行ってないです。その時は、うん、その後には行きましたけど、
ね、
それは最近の話で、
うん、
その時に、うん、まあ、ブラジルに戻って、
うん、
で、うん、オートバイがまた4年何ヶ月ほったらかしになってたので、
はいはい、
それを復活させて、
うん、
でそれがね、多分2000、あれでもじゃあ2002年か3年だったと思いますね。2回目の南米は2003年かな、うん、で、うん、で、アフリカ、そのサハラ砂漠にね、行きたくて、
はいはい、うん、
で、まあ、日本でもいろいろ調べてたんですけど、
うん、
で、僕がちょうど行けるってなって行って、
うん、
そのままバイクが治りました、
うん、
アフリカに行きましたってなっちゃうと、真夏のサハラに突っ込んじゃうことになって、で、僕はちょっと、早く行きたかったんで、
うん、
そのまま行こうかなとも思ってたんですけど、まあ、やめた方がいいよっていう助言があって、
うん、
で、時期調整をしてたんですよね、
うん、
冬に行った方がいいっていうことで、
うん、
じゃあその間南米まだね回ってない、ブラジルもそのパラナ州とサンパウロ州しか知らないし、
うん、
あとベネズエラのエンジェルフォールズっていうのも見たかったし、
はいはいはい、
でギアナ三国もじゃあ行ってみようかなっていうことで、
うんうんうん、
でその辺をぐるっと回って、で時間調整をして、
はいはい、
でその後 またパラグアイからボリビア行って、
うん、
チリアルゼンチンのちょっと行けなかったところを回りながら、
うんうん
うん、この辺もすごい絶景でね素晴らしかったんですけど、で回って時間調整をして、
うん、
でブラジルに戻ってさあヨーロッパに行こうかっていう時に、
うん、
ちょっとまた日本に戻らなければならな い
お母様の声が、
母が危篤になりまして、
はいはい、
で、まあ、弟からすぐ帰れっていう連絡が来て、
うんうん、
でまたちょっとバイクブラジルに置いたまま僕体だけ緊急帰国しまして、
うん、
で、まあ、母を看取りまして、で、まあ、うちは父がいなくて僕が喪主をやって、
うん、
で、まあ、葬式代だ墓代だっていうのでお金もすっ飛んじゃいまして、うん、で、まあ、年もいい年なんで、
うん、
今後どうしようかな、もうちょっと世界一周は厳しいなと、またこれからお金貯め直して、
うん、
またアフリカ行ってとかってなったら、うん、もう俺は何歳になっちゃうんだということで、
うん、
まあ、で母が亡くなってから 結構3ヶ月ぐらい泣いて暮らしてましてね、あの、まあ、その母が亡くなる前からそのいとこの結婚式とか友達の結婚式っていうのが、まあ、母が亡くなったのが5月の18だったんですけど、その友人といとこの結婚式が8月とかに入ってたんですよね。それはもう前々から決まってたもんなんで、で出るってことになってて、でそれまでまあ仕事もせずずっと毎日毎日テレビをボケーっと見ながら泣いて暮らしてまして、でまあその結婚式に出てから、じゃあせめて東南アジアとかね、アジアとかで、行きたいところがあって、まあ、アンコールワットと、あとエベレストが見たい、あとはパキスタンのフンザ、あとは中国のチベット、ここに行って、もうアフリカは諦めようと、世界一周バイクでの世界一周は諦めようと、でアジアは比較的、安く行けるので、でも4ヶ月間もう動きに動いて、そういうところを、あとインドも、ね、行きたかったんですよね、インド人と喧嘩をしたかったんですよね、いろいろ話を聞いてまして、ちょっとインド人と喧嘩してみたいなと思ってて、もう大急ぎでねその辺を回って、もう
他のバイクじゃなくて、
バックパッカーとして、もうアジアの旅行者結構ゆっくりしてるんでね、タフですねとか言われましたけどね、そのぐらいもうガンガンガンってこうもう回ってて、で、4ヶ月っていうと普通の人は長いと思うんですけど、結構大急ぎでね、見て回りましたね。でまあそう、まあネパールでそのエベレストトレッキングとかもね、で行ってこいで2週間とかかかりましたしね、でエベレストも拝んだし、まあこれで旅は終わりにしようということで、
それが2000、
それがですね、日本に戻ったのが2004年かな、
4年、
2004年ですね、
3年前か、
はい、そうです。
それで、その後もう一回来ましたよね。
それで、いや、それが今回なるんですけど、
じゃあアジアからずっと日本だったっけ、
そうです。だから2002年の終わりか2003年ぐらいにこっちに来て、でバイクでその回ってなかった南米を回って、で日本に帰って、それが
アジア回って2000、ブラジル3年ちょっと、
ね、ちょうど3年ぶりですよ。だ2004年の5月の頭に日本に帰ったんですよ。
でその旅行、アジアバックパッカー旅行終わって、
それが2003年の9月の途中から2005年の2月かな、2月の頭に帰ったのかな、確か、だから年末年始はネパールにいて、で当時スマトラ沖地震でしたかね、あって、ひどい被害、そう、で日本の友達が上田どこにいるんだと、その津波の被害に遭ってないかって心配してくれた友人もねメールくれたりしてましたけど、まあ、その当時は僕はネパールの山にいたんで、全然津波の被害はなかった。いや、インドあたりにいたらね、結構被害、その海沿いにいたりしたら、もしかしたら、もしくはひどい被害のあったタイのプーケットとか、あそこにもね行ったんですよ、そのちょっと前にね、友達がなんか社員旅行で来るっていうんで、じゃあプーケットで会うかって言って、で行ったりしてたんで、でプーケットがねひどいことになってたんで、でね日本人のねおじさんで、その旅行者をやってる方がいて、プーケットで、すごい優しい人で、だからあの方どうなったのかなーってすごい心配だったんですけどね、
連絡は分からない、
連絡その後してないんですよね、どうなったのか
でしょう、
という思いたいですけどね、
でその後日本、じゃあ、あと2年ぐらいを今回ここに来るまでの間はまたお金を買って、
またバイク便復活しまして、
なんでね、その、まあ、今回は南米に永住を覚悟できたと思うんですけども、まあね、旅行は、まあ、アメリカ大陸だけを回って、でもまあアジアも行ったし、別にまあギリギリこう日本で腰を据えることも可能かとは思うんだけど、
いや、散々迷いましたけどね、散々迷ったんですけど、
なんで、
まあそうですね、南米でちょっとなんていうのかな、やりたいようにやりたいというか、もう今となってはそのなんていうのかな、技術屋にも戻れないし、この年になってね、で普通のサラリーマンでもいいんでしょうけど、なんかちょっと俺には無理だなって思っちゃったんですよね。で 南米で、それで南米で、まあ、もちろん保証は全くないわけで、うん、怖さはありましたし今でもあるんですけど、うん、どうなるかわからないっていうね、うん、だ日本の方が安定はしてるんでしょうけど、うん、面白くないと、うん、で、じゃあ南米でちょっと、商売をね、
うん、
まあ、やってみたいなって最初は自分でやりたいなと思ってたんですけど、うん、まあ、バイク便、まあ、復活したんですけど昔ほど稼げなくてですね、
はいはい、
でどうしようと思ってた時に、うん、そのまあ、ボリビアで日本食レストランをやってる方が、
はい、
まあ、南米に住みたいっていう、まあ、メールをしたんですけど、うん、でもし住みたいんであれば、うん、一緒にねそのレストランを盛り立ててってくれないかっていう、
はいはい、
熱いメールをいただきまして、でまあぜひ一緒にやろうじゃないかと、もうなんていうか熱いメールをねいただいて、で迷ったんですけど散々、
うん、
でもまあやっぱり南米に行きたいし、
うんうん、
でまあ、その方は僕を誘ってくれた方は非常に苦労されて、
うん、
まあ今レストランをね2店舗を持ってらっしゃるんですけどね、
うん、
でまあ、僕はブラジルに最終的に住みたいっていうのがあって、
なんでブラジルなんだろう、
まあ雰囲気ですかね、
雰囲気、
うん、なんかいろいろですよ、ボサノバも好きですしね、
うん、
まあ松本夫婦もいらっしゃるしやっぱりね、うん、でも松本夫婦の存在っていうのは結構でかいですよ僕の中ではね。
あ、そうなんですか。
かなりでかいですよ、本当に。
俺ら書いてたりして
それはないよって感じ
ですけど今大阪なんやけど
まあでもスペイン語もすごく好きで、
うん、
まあボリビアでね、
うん、
何年かは生活することになると思うので、
うん、
まあ住んでるうちにやっぱりボリビアでっていう風になるかもしれないですけど、
うん、
まあそのレストランのオーナーさんは、
うん、
ブラジルにも店を持ちたいっていう夢を持ってらっしゃって、
うんうん、
だから僕もその方向でね、
うん、
やりたいと思って一緒にね手伝って盛り立てていきたいなって思ってるんですけど、
うん、
まあでもそれは今のところ夢であって、
はい、
一応目標とも言いたいんですけど、うん、できるかどうかわからない、
うん、
でもそっちの方向でね、
うん、
やっぱりね人間夢を持ってね、
うん、
目標を持って、うん、やっていたいなっていうのがあるんですよね、
うん、
できるかどうかは別として、
うん
うん、そういう気持ちで常にね、
うん、
いないと、
うん
うん、人生面白くないかなと、
うん、
いうところで、まあ、そのオーナーさんの熱い思いとね、
うん、
僕の気持ちとが、まあ、合致して、
うん
うん、じゃあ頑張りましょうと、
うん
うん、
で今回じゃあ、無事でもなかったんだよね今回の日
本語ね、まあ、いろいろありましてね、
まあ、そういう特別エスペシャルな上田君だからアメリカは経由できないわけですもんね。でも私の記憶によりますと上田君は確かお母様のご帰得状態の時にアメリカ経由して帰ってるんですよ。
そうでしたかね、
やめとけ
やめとけって私たちが散々言ったにもかかわらず、
なんかそんな話はちょっと覚えてるんですけど、
だからそっちの方がなんか飛行機賃が安かったから
、そうそうそうそう
大丈夫かわいい
か
がいながら、
ね、
行ってみますよ。
無事帰れたんだもんね。
帰れましたね、
い
や僕の記憶ではアメリカ経由してったかなって思ってるんですけどちょっと日記とか見てみますわ。
ぜひぜひ、
多分ねもうあれじゃん、税関の人がパーンともうめくらまぶし
てあれカナダ経由じゃなかったかな
ぁ
でもいろんな経験してるよね、まあ、ちょっと一曲音楽でもかけさせてもらって、では皆さんもしなんか楽しい質問がありましたら遠慮なくということで、はい、一曲聴いてください。
Terminó Son tres días
今の歌は、小山健太さんの歌だったんですけど、もう太平洋音楽してるときはビールを持ってきたいね。なんか始まってるなんて知らなかった。すいません。まあ、飲みながら。もうぼちぼちじゃあそろそろ今日は日経社会コーナー飛ばして締めに入ろうかとも思うんですけど、上田くんこれでもすごい飛ばしてるんですけども、いっぱい聞きたい話が本当はあるんだけど、上田くん今後とりあえずじゃあしばらくはボリビア。
そうですね。で、まずはボリビアの永住権を。
簡単でしょ、ボリビアの
永住権。いや、そうでもないです。まあ、簡単っていうか手続き的にはそんなに難しくないと思うんですが、うん、時間がやっぱり5年ぐらいかかるらしいんですよね。
5年、うん、その間日本には行ったり来たりはできるの？
まあできますけれども多分ね、ただお金かかるし、アメリカ経由できないで日本帰るのもまた大変なので、
大変、来る時も大変だったんだよね、
まあ、来たら市場調査で、
いや、ブラジルもビザめんどくさいもん。
そうですね。
ねえ、まあ遊びに行きますよ。
あ、ぜひぜひ。
ええ、
ぜひぜひ
行ってみたいんだ、私は。
あ、そうですか、ね。サンタクルスとですね、ええ、ラパスに、はい、レストラン券という、
レストラン
券、地球の歩き方にも載ってますんで、
うん、
まあ地球の歩き方にはなんか券の店って書いてあるんですけど、
へ
え、券さんは、いや、健康の券ですね。はい、でもまあレストラン券の券はまあ。カタカナとか、まあ、アルファベットの KEN とかになってるんですけど、で歩き方にはひらがなで県ので店ですねで載ってますんで、日本食レストランです。美味しいですのでね、
ぜひ
ぜひぜひ皆さん来てください。
ですね、今こうそろそろ終わりだよなんて話を言ったらですね、チャットに入ってくださってる方からね、嘘、あれれれってまだやめちゃダメみたいな感じであと嬉しいのがですね、在エクアドルの星野さんがね、上田さんは 今までお聞きしたゲスト様の中で一二を争うお話が上手な方ですね。
あ、そうですか。
リズム、声の質、柔らかい語り口、何か話す商売も良いのでは。
上田君は実
は上手いね。
実は上田君は文章を書くのも上手で、こちらに文馬っていう雑誌があるんですけど、そこに連載、バイクの連載も書いてますし、日本でもなんか結構取材されてるんだよね。あのバイク雑誌かなんかで
関係新聞に載ってた、
ね、あ、はいはいはい、ね、関係新聞ではないんですけど、関係元っていうあの、ね、インターネット上のね、あのページなんですけど、
すごいよよ
あのすごいかっこよく書いてくれて、
かっこよかった。
いやもうなんか
あのラジオなんでお顔は皆さん見せられないんですけど、結構ハンサムな、お父さんはもっとハンサムだし弟の写真が見たかった。
そうですね、あのいや上田和義で検索してもらったら、結構ねボツボツその、
ま
あ、バイク仲間のあのホームページとかにもちょこちょこ書いてるので、
今のホームページの顔が出てます。
そうですね、
顔が出てるかもしれない、あのミキちゃんから質問じゃなくて感想なんだけど、上田さんお声素敵。
あ、そうですいや鼻声なんですけどね
昨夜夜中まで飲んでました。
いや寒いんで鼻水が出ちゃってて、
で今回来る時の話もすごく面白いんだけど、はしょって軽く言っとく。そうしたら今回日本から来る、
あ、どうはしょろうかなっていう。
走り切れないんじゃないの。
いやーもうサンパウロは
遠、
ま、いやーもう大変でした。ちょっと
大変だったよね。アメリカ入国できないがためにまずメキシコ行ったんだっけ。
そうですね、カナダ経由で、そう、じゃあ簡単にはしょって言いますと、はい、まあカナダ経由でメキシコに行って、でメキシコでボリビアサンタクルス行きのチケットを取ったんですけど、でそれがあのペルーのリマ経由でサンタクルス行きだったんですが、リマで、荷物を受け取って、イミグレ税関を通ってくださいねってメキシコで言われてたので、荷物を待ってたら僕の荷物が出てこなくって、
そうだよね、
で結局飛行機乗れなかったんですよね。で、
で何飛行機に乗れなかったんだっけ。
あのランペルーっていうアエロメヒコで、リマに行って、で今からランペルーに乗り換えるっていうことで、まあ、荷物を税関に通してくださいねって、まあ、メキシコシティの旅行代理店に言われてて、荷物待ってても延々出てこなくて、で結局飛行機行っちゃって、でまあその旅券を振り返ってくれるって言われたんですけど、24時間後だよって言われて
リマの空港 で,
でもう24時間椅子に座って過ごしました。
ですごいね、今回はほら日本からブラジルとか南米に永住半分覚悟みたいな日本を撤退してきたわけだから、ダンボール何個ぐらい送ったの。
もう11箱ぐらい送りましたね。
すごい、船便で送ってて、でそのダンボールボリビアまで輸送が悪いから、なくなっちゃうことを覚悟しながら、どうしてもこれはなくしたくないっていうものをスーツケースに入れて持ってきたわけだよ。その荷物が出てこなかったわけ。
そうだもうね、どうしようと思いました、ね。で、その目話しましたけども、チケット、その荷物の、あの番号札、ちっちゃいチケットもなくしてしまって、
間抜けなの、
間抜けですよね。こんなことあるのかと、我ながらね、こんなことあるんだと思いました、ね。でどうしようどうしようと思って、
これだけで話したらもう一本なんじゃない。
それで、で行っちゃって、でようやく行って、俺荷物を待ってたかために飛行機乗り遅れてしまう。24時間後に飛行機のチケットを振り返ってくれたけど荷物はないまま。
そうなんですよ。
まだ、リュックを持ちての。
そう。
それでようやく24時間後ででももう大騒ぎ。だから空港でなんか映画あったじゃん、空港で住んじゃう人の話が。
あ
れ状態だよね、24時間上だ。
そうなんですか。まあもう延々椅子に座って過ごしましたよ。
しかもリマのお金なんかを崩壊したってしょうがないから、ね、すぐ出る24時間。だから
飲まず食わず飲まず食わずでね、で延々もうで荷物あるからね、熟睡するわけにもいかず。
でも途中でさすがの上田君も気がついた。夕方の3時ぐらいになってようやく何も飲まず食わず、俺カード持ってた。
クレジットカードでハンバーグとジュースを買いました、ね。そうだよ、クレジットカード使えば両替する必要ないじゃん。やっと気がつきまして。
この場合はどうやって換金とか金落とされる
の。何ヶ月か後にクレジットカードで落とされるハンバーガー。
ペルーのソウルで。
違う、ドルでしょ。
あ、まあソルからドルに変わって円になるんでしょうね。クレジットカードは日本の円の口座のあれなので、そこで使ったやつは、
うん、それでまあとりあえず、ボリビアに着いたわけだよね。その
そうですね。でボリビアに朝3時半に着きまして、そう12時15分ぐらいの飛行機だったんです、夜中のね、うん、それでリマを出て、でボリビアラパスに1回泊まって、うん、で、まあ、20分後ぐらいにラパスに、いやいや、サンタクルスに到着しまして、
荷物
俺の荷物はどこだと。でそしたらあのね、コンベアから僕の荷物が流れてきまして、あった俺の荷物だ、まず抱きつきましたね俺の荷物
で今回ねブラジルに、まあブラジル日和にご出演のために来てくださったわけなんですけど、うん、ってこともないけど、
はい、いやいやもうサンパウロ
のビザも出なくて大変だった
んで、そうなんですよ、もうね、サンタクルスでビザが出なくてですね、ダメだダメだの一点張りで、ボリビア人じゃなきゃ出さないって言われて、日本人は日本で取ってこいとか言われて、俺散々苦労してボリビアまで来て、そしたらもういや日本で取ってこいって、そんなまた日本戻るなんて、そんな
もうそうでなくてもスーツケースでメキシコ、
そうなんですよ、散々もうね、カナダからメキシコ行くのもね、そのちょっと端折りましたけど、ちょっと苦労があって、もうやっとの思いでボリビアに来たらビザが出なくて、で結局パラグアイのアスンシオンに行きまして、うん、でビザを70ドル出しまして、で30ドルの、いや昔は50ドルだったですから、
でも高いよね、レートからの、うん、なんていうの、パラグアイの実税から考えたらね、隣の国に来るだけなのね、
最近ですよ70ドルって
言ったら、ね、日本から取った方が安いかもよ、観光ビザ日本4500円ぐらい、
あ、そうなんですか。
確かブラジルも4、5000円だったと思う。あの旅行者通さなければ。
ああ、なるほど。自分で、うん、あの、ね、行けば。うん、
いやこれも今ね、笑い話で言ってるけど。
そうなんです。本当にね、無事ここに来られたし、荷物もあるっていうことで笑い話ですけど。
なかったの。
来られなかったりね、荷物も紛失とかってなってたら、いや笑ってらんないですから ね。何のためにね、段ボールで送らずに自分と一緒にね担いできたかっていう話ですよね。なくすために担いできたんかっていう話ですよね。で段ボールは全部届いてたら ね笑っちゃいますよね。
笑っちゃうね。まあきっと段ボールが届くか届かないかも。
いや段ボールは多分大丈夫だと思うんですけどね。あのちょっと。大丈夫っていうところに送ってるんで、これもまあボリビアのいいところで大丈夫っていうところあるんですよ。内緒の内緒の。
大丈夫
って。いやいや大丈夫らしいです。
でもさ、いつか年取ったらアフリカとか一緒にみんなで行きたい。
ああ行きたいですね。
別にバイクじゃなくて行けるじゃん。上田君だけどトラブルばっかりだ。
いやいやいや、そんなことはあるかもしれないですけど。まあ、トラブルが楽しいんですよ、後で無事にね住めば、
ね、うん、まあ、いろいろ旅行も本当はいっぱいトラブってると思うんですけども、うん、あのこんなところですが、皆様ご質問は大丈夫でしょうか。はい、
まあ、ブンバの宣伝じゃないけどね、あのブンバの、ね、バックナンバーにもずっと、
ね、うん、あ、そうですね、
飛行文が載ってますから、うん、
ってます
ね、この間の
問い合わせやブンバさんは、
ね、すごいいろいろ
ブンバは確か本編にある
ありますね。
まあ内容はないけど、確かバイク盗まれそうになってみたりとか、
あ、そうですね、
どんなことありますね、うん、バイクは何でしたっけ、ちなみに
バイクはあのヤマハの TTR250 レイドっていうやつなんですよね、97年型で、モトクロ型ですね、ブラジルヤマハさんにもねお世話になりましてね、本当に
いや、あそこの
ね、ヤマハ万歳ですよ、
ね、あれ、それこそずっとら街道かな、なんか行くとこの途中の道でヤマハ見るたんびに、うん、あ、ウラコがここ
に来るかいやいやいやいや、本当お世話になりましてね、うん、マナウスでもお世話になったし、サンパウロでもお世話になったし、うん、ヤマハさんには、ね、僕はもうずっとヤマハで
有名だって、ヤマハさんからちょっとバイクをこれ
でもこのバイクはもう一生肌身離さず、
そうですね、バイクを取りに行って って、それでちょっと、湯葉農場に行きまして、
はい、
でボリビアにそのバイクとともに行こうかなと、
はい、
まあでもちょっとね今日はそんなね、ビザが切れてとかねあまり良くない話もしてるんですけどね、でオートバイもね、まあボリビアで乗るつもりなんですけど、まあ、これもあまり大きな声では言えないことなんですけども、皆さんちょっとその辺は平に、ちょっとあまりね、こういうやつがいてというのはあまり言わないでビザ期限内に出ましょうっていうことで、あまり不法滞在はしないようにしましょうねっていうことで、あまり大きな声では言えないことなので、
まあバイクにもビザがあるということ
で、ね、そうですね、はい、なので皆さんあまりこう言わないでいただきたいですけど内緒内緒 で、ま
あ、ちゃんと認定をすれば
お金もボリビアででもねなんとかちゃんとナンバー取ってね乗れるようにしたいなと思ってるんですよ。
その山幅今度ボリビアナンバー
ボリビアナンバーにする予定です。でもこれもちょっとあんま大きな声では言えないんですが、一応なんとかできるであろうという話なので、まあ関税かかるかもしれないしそれはわからないんですが、まあずっとカナダからね苦楽を共にしてきたバイクなので、なんとかねずっと手元に置いておきたいなっていうのがあるし、あと、部品とかもね日本の友達がいくらでも送ってあげるからって言ってくれてるので、ありがたいことにね、そういう感じでずっと乗っていきたいなと今は思ってますんでね、
ぜひじゃあまあとりあえずボリビアの永住権を取ってもらって、
ね
まあ、ゆくゆくはブラジルで楽しく楽勝人生を、
楽勝人生
では、そんなことで今日はじゃあ大丈夫かな。じゃあどうもありがとうございました、はい、
どうもどうもありがとうございました、
はい、今終わりの、音楽が流れてるんでしょうか。流れてないですね。きっと今みんな終わったと思ってベラベラ喋ってたわけが今の全て入ってると思う。
電話がどうのこうの、
電話が取れなかったわけですね、はい。今どうなってるんですか。
今エンディングですよ。
エンディングかかってるんですか、
はい、
本当に、はい、だってトークモードだよ、
はい、
かかってるエンディング
後ろに、
はい、今まだ喋ってていいの。それでは今日は今日は日経社会コーナーなしで、
なしで、
はい、
さよなら、
はい、いや本当は日経社会コーナー何言おうとしたの。
本当はですね、千葉県人会館がですね、今年8月にですね、50周年を迎えてその新しい会館を作ると、
はい、
それが県で5300万円、
千葉県人じゃん、
磯部、
千葉県ですね、5300
万円
おお、それが今為替算段で1000万ぐらい値引きしてしまう。どうしようかと。そのブラジルの法律で憲兵率の問題でね、こう間口がどんどん狭くなってきて、なんかその敷地面積を広く取らないとダメだと、その会館のあれが小さくなってしまうっていう話なんですけど、そのダブルパンチ、ドリプルパンチで、まず、JR 高円安為替算段、それプラスその憲兵率。
今日の日経社会コーナー上手に言えてるじゃん。
そう
珍しく。
ということで、さよなら。
ではどうもありがとうございました。みきちゃん、ダメヤンさん、みつこ、星野さん、あと誰か来てたっけ。
あとはラジオ
お聞きの皆様ありがとうございました。É uma reserva e recuperação pra namorar. É o que há, é combustão. Conservar o corpo sã.